今朝の説教の結論は、私たちが神の言葉を退けるとき、神のもとに帰ることができなくなってしまう。この厳粛な事実の前に立つ。そこからイエス・キリストの到来が必要だった。その神の恵みを絶対に失ってはならない。このことが今日の結論であります。イスラエルは当時サウルという人が王様として立てられておりました。そしてこのサウル王を支えていたのが、神の言葉を語る預言者サムエルでありました。サウルは人生において何度も失敗を重ねましたが、その都度預言者サムエルによって悔い改めました。しかしそのサウルの悔い改めはいつも人間の目に見えるところでの、人の前での悔い改めでありました。今日の聖書はそのサウルが人生の最後において、イスラエルでは禁じられていた口寄せのところに行くことによって、そこで神の前に立たされましたけれども、口寄せはサウルを立ち直らせ、サウルを新しくすることはできなかった。今朝の第20このサムエル記上28章の最初のところに、3節のところに、預言者サムエルは死んだという言葉が記されております。そういう言葉でこの導入されております。この事実が、預言者サムエルは死んだ、この事実がこの第28章全体を支配しているのであります。神の言葉を語る預言者がいなくなったとき、人はどうなるのか、そのことが記されています。サウルは王の位に着いたとき、熱意に燃えて預言者サムエルに従って、3節によりますと、サウルは国内から口寄せや魔術師を追放していたと、そう記されています。サウルはいわばサムエルが語るから、サムエルから言われるから、その政策上これを行っていたと思われます。預言者サムエルは死んだ、そうしますと形の上では、表面的には口寄せや魔術師を追放していたサウルでありましたが、本当に神のみを信じることになっていなかったということが露呈したのであります。その次の4節には、ペリシテ人は結集し、ごめんなさい、集結し、シュネムに来て陣を敷いた。サウルはイスラエルの全軍を集めてギルボアに陣を敷いた。サウルはペリシテの陣営を見て恐れ、その心はひどくおののいた。形の上では偶像を退けていたのでありますが、サウル自身が本当に神を信じていたのか、神を実は信じていなかった。当時神の御心を知るためには三つの方法があったようであります。一つは夢で、いわば個人的な形で神の御心が示されるということがあった。二つ目はこのウリムと呼ばれるくじを引く道具、そういうものもあった。第三は預言者を通して神の言葉を聞く。ところがいずれによっても神の御心がサウルには与えられなかった。神は沈黙されていた。 目の前にペリシテの軍隊がいる。サウルの心はひどくおののいていた。どうしていいかわからない。恐れだけが支配していた。サウルは苦境に立たされ、絶望的な状況に次第に追い込まれていった。そのような時、人間はすぐに結論を得たがります。手っ取り早い方法でこのことを解決したい、そう思うのであります。すぐに白黒をつけたがる、何とかしたいという思いからでありますけれども、サウルはそういうふうに進んでいこうと、進んでいった。サウルにとってはこの時は真実に神の前に静まる時だったのであります。私たちがよく知っております詩編46編にこういう言葉があります。神は私たちの酒どころ、私たちの砦、苦難の時必ずそこにいまして助けてくださる。その最後の方に、何じらあなた方は静まって我の神たるを知れ、最近の訳は力を捨てよ、人間の力を捨てよ、そして神の前に静まれ、そう訳されております。サウルは神の前に立ち、神の力を仰ぎ、神の主権を仰ぎ、神の前に深く頭を垂れる時が実は来ていた。ところがサウルは、神が禁じ、サウル自身が追放した口寄せに頼るという方向に向かっていった。もしサムエルが生きていればこのようなことはなかったろうと思われます。イスラエルの民がカナンに入っていた時に、それらの宗教や習慣に惑わされてはならないと禁じられていた。申命記の中には次のような言葉が記されております。あなたがあなたの神主の与えられる土地に入ったならば、その国々の厭うべき習慣を見習ってはならない。あなたの間に自分の息子娘に火の中を通らせる者、占い師、牧者、易者、魔術師、呪文を唱える者、口寄せ、霊媒、死者をに伺いを立てる者などがいてはならない。そういった言葉が申命記には記されております。実はこれらすべては手っ取り早く人間の不安に解決を与えるように思われるものでありますが、実は逆で人間の生き方を縛り、人間の精神をより不安なものにし、人間から精神の自由を奪っていくものであります。それらが与える回答は、人間を拘束し、人間の精神を拘束し、人間の自主的な判断や自由な決断を妨げていくものであります。神信頼の中でこそ人間の自由な決断や自由な行動が生まれてくるのです。それを制限し、人間をがんじがらめに拘束し、人間から精神的な自由を奪っていく、それが禁じられていたさまざまな事柄、そのような人間的な、人間の精神的自由を奪っていく、そのゆえにこれらが禁じられていたのであります。サウルの場合はどうなっていっただろうか。七節を読んでみますと、エンドルに口寄せのできる女がいます、そういう情報がもたらされました。エンドルという場所はペリシテ軍が陣を敷いていた場所よりもはるか北にある。 その敵陣のペリシテの陣地を通らなければその場所に行くことができない。8節、そこでサウルは変装し衣を変え、夜2人の兵を連れて女のもとに行ったと書いています。変装は敵の目を欺く手段です。一つはペリシテの見張り、その目を欺いてその場所を通過しなきゃなんなかった。またもう一つは自分が占いを追放したその王様であったということをその占い師に知られないようにするために変装していったと思われます。サウルはそのような危険を犯しても本当には神の言葉を求めていたのかもしれません。サウルは口寄せの女のもとに現れてこう言ったのだろうです。口寄せの術で占ってほしい。占い師は答えました。かつてサウル王は私たち占い師を追放しました。これは禁じられている仕事なのです。もし発見されたら私たちは殺されます。あなたは私を罠にかけて占い師の私の命を取ろうとするのですか。サウルは彼女の命を保証することを約束しました。誰を呼び起こしましょうか。サウルは答えた。サムエルを呼び起こしてもらいたい。その時占い師は自分の目の前にいる男がサウル王であることに気がついたのであります。なぜ私を欺いたのですか。あなたはサウル王ではありませんか。サウルは言いました。恐れるな。それより何を見たのか答えよ。占い師は答えました。神のようなものが地下から登ってくるのが見えます。どんな姿だ。上着を着た老人が登ってきます。上着、これはおそらく預言者がまとう街灯。サムエルがこの着ていた街灯、それを意味します。上着を着た使者が黄泉から登ってくるのであります。サウルにはそれがこのサムエルだと分かった。サムエルは言った。なぜ私を呼び出したのか、私を煩わすのか。サウルは答えました。実は困り果てているのです。ペリシテ人が戦いを仕掛けているのに神は私を離れ去り、もはや預言者によっても夢によってもお答えになりません。あなたをお呼びしたのはなすべきことを教えていただくためです。これがサウルの心の中にあったことでありました。神の御心を得たいと願いながら、サウルには禁じられていた口寄せしかその方法がなかった。サムエルは生前サウルに語ったと同じことをここで繰り返しました。サムエルは言いました。主は私を通して告げられたことを実行される。主はあなたの手から王国を引き裂き、あなたの隣人ダビデにお与えになる。主はあなたのみならず、あなたの子供たちもイスラエルもペリシテ人の手に渡される。これがサウルに与えられた答えのすべてでありました。サウルはこれを聞いてたちまち地面に倒れ伏してしまった。サウルはこの出来事を通して神の御心を知ることになったのであります。その時サウルは絶望に追い込まれるほかありませんでした。サウルはこの運命に縛られてしまったのです。神はサウルを離れた。占い師はこの神の意思を変えることはできませんでした。この占い師は 断食していたサウルに対して、肉体上の健康回復のために肥えた牛を食べさせること、それしかできませんでした。これが変装して危険を冒して口寄せ占い師のもとに走っていった、そしてサウルが得たもののすべてでありました。この後サウルはペリシテ人との戦いに臨むのであります。その結果はその次の31章の方に記されておりますが、サムエルの予言通り、サウルはこの戦いにおいて子供たちと共に最後を迎えたのであります。これが神の言葉を捨てたサウロの最後の姿でありました。サウロが最後に掴んだものは何だったか。それは絶望以外の何物でもなかった。祈りを失った者への最大の裁きは何か。それは祈らなければならない時に祈れなくなってしまうことであります。祈りに対して最後にアーメンということができない、それが実はこの祈りを失った者への受け取らなきゃならなかった最後の事柄だったとであります。これに対して新約聖書はイエス・キリストの十字架の最後の場面で、二人の強盗の一人はこう言ったということをあのルカ福音書は記しています。我々は自分のやったことの報いを受けているのだから、こうなったのは当然だ。しかしこの方は何も悪いことをしていない。そしてこう言いました。イエスよ、あなたが御国の権威を持っておいでになる時には私を思い出してください。そう言った。その時主イエスははっきりこう言われた。はっきり言っておくが、あなたは今日私と一緒にパラダイスにいると言われたとありますね。今日修法の一番最後のページにこの偶像礼拝についてのことをちょっと書いておいたんですけれども、その中に最後の本のところに、明治のキリスト者の内村鑑三がどうして自分はキリスト教徒になったのかという本をの中でこう書いております。まあ、これは昨年の教会創立記念の礼拝の後で開かれた講演の中で紹介されておりましたけれども、それはそのキリスト教信仰の唯一信仰、ただ神はお一人であるというこの信仰は自分のすべての迷信の根に斧を打ち下ろした。それは私の小さな魂に実に喜びの訪れであった。それまでは自分は神社の前を通るたびに長い祈りを繰り返していた。この日はこの神に、あの日はあの神にと、それぞれ別々の誓いや立ち物をしていたんだけれども、聖書が示す神はただお一人なんだ、唯一の神ということを知ったときに、神はお一人で決して多数ではないということを知ったときに、今まで自分が歩んできた迷信の根に斧を打ち下ろされる、そういう思いだった。実にそれは喜びの訪れであった。自分はそれから誇らかに頭をきっと上げて、両親の咎めも受けずに神社の前を次々と通り過ぎることができた。唯一の神という思想はそれほど 霊感に満ちたものだった。この新しい信仰のもたらした新しい霊的自由は私の心身に健やかな影響を及ぼした、そう書いてあります。それまで、まあ、この内村という人もですね、さまざまなこの神々のですね縛られて、それの奴隷になっていた。しかし聖書を通して神はただお一人なんだっていうことを知ったときに、そのような自分を縛っていたものから解放されて、本当に新しい霊的自由を与えられて、自分は健やかになることができた、心身健やかになることができたと書いております。またその上に書いておきました修法、あの新約聖書の第一コリント8章の言葉も、聖書の言葉もですね、参考にしていただきたいと思うんでありますが、この世の中にはたくさんの神々がいるようである、主がいるようであるけれども、実はそうではないということであります。そのことが書いてあります。そして誠の神だけが唯一の神ということを聖書は私たちに示しているのでありますね。神の言葉を捨てたサウルが口寄せということによって代表される偶像に信頼して最後に掴んだものは何であったか。それは絶望でしかなかった。偶像という言葉は実は虚しいとか空虚である、空っぽという、そういう意味を持っておりますね。まあ、これはちょっと俗な表現ですけれども、何か私たちがそのおみくじを引いた時にですね、この最悪の代表というんですかね、そういうものを引いた、それがサウルの心境ではなかったかと思う。もうそれに縛られてですね、もうそれが最後の言葉だとサウルは思うしかなかった。それがサウルに与えられたですね、受け取った言葉だったということなんですよ。これに対して今日読みました新約聖書ヨハネ福音書第1章14節は何と言ってるか。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと真理とに満ちていたと書いています。強盗の一人が十字架の場面において、最後の場面において、人生の最後の時を迎えようとしていた、息を引き取ろうとしていたその時、このイエス・キリストの前で悔い改めた。この罪人に対して神から使わされた恵みと真理に満ちたイエス・キリストは、この最後の時でもこの罪人を死からよみがえらせることのできる、そういう言葉を語り得ることのできた、そういう神であった。まさに永遠の命の言葉を持っているのはこのイエス・キリストであった。ヨハネ福音書1章17節の最後にはこう書いています。律法はモーセを通して与えられたが、恵みと誠はイエス・キリストを通して現れたからである。未だかつて神を見た者はいない。父の懐にいる独り子である神、この方が神を示されたのである。偶像は人間に命をもたらすことはできなかった。エレミヤが言ってますように、偶像はキュウリ畑のカカシのようで、口も聞けず歩けない。そのようなものを恐れるな。彼らは災いを下すことも幸いをもたらすこともできない。天と地を作らなかった神々は地の上、天の下から滅び去るとエレミヤは言いました。 これに対して本当に神から使わされたイエス・キリストは私たちのうちに恵みと真理を、真理に満ちた恵みを私たちのうちに表すこともできるただお一人の方であった。今日のところから私たちはこの神がイエス・キリストとなって今も私たちをさまざまの災い、さまざまの恐れ、心を惑わす私たちの人生に起こってくるさまざまな出来事、ただその中で私たちを救い出すことのできる永遠の命の言葉を持っているこのイエス・キリストを信じること、このイエス・キリストに信頼していくこと、今週もまた私たちはさまざまな恐れの中でこのイエス・キリストと共に歩んでいくものでありたいと願うものであります。お祈りいたします。天の父なる神様、この地上には人間の考えられないさまざまな出来事が次々と起こってまいります。今も私たちはそのような恐れの中におりますが、今日聖書を通して告げられ語られ約束されておりますこの永遠の命の言葉を主イエス・キリストと共に今週もまた歩み続けることができますように、一人一人の人生のうちにあなたが御言葉と御霊を持って臨んでください。良き戦いを今週もまたなすことができますように、一人一人の人生を顧みてください。良き戦いを戦うことができますように導いてください。今日共に礼拝を守れませんでした多くの兄弟姉妹がおりますが、どうか一人一人あなたの導きのもとにありますように、これらの祈りイエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。